説教 CD ナンバー221。本日のメッセージは、純潔を求めてと題して、2013年1月12日に持たれました礼拝説教です。話、池宮義弘。
今日は皆さんと一緒にですね、純潔を求めてというテーマで、少し考えていってみたいと思います。私たちのこの現代社会をですね、見回してみますと、さまざまな問題を抱えています。そういうことを、ニュースやさまざまなところで見ることができます。その中には経済問題、環境問題、健康の問題、それから自然災害の問題、そしてエネルギーの問題、そして人間の人権ですね、人権の問題、そして、少子化問題、あるいはですね、人々のモラルの低下などですね、そうしたさまざまな問題を社会は抱えています。ついこの間もニュースで聞きましたら、アメリカの方でですね、銃の乱射事件とかがありましたね。最近ありました。それが頻繁に最近は聞かれるような気がします。そうしたですね、さまざまな問題を私たちは抱えています。しかし、私がですね、この常日頃感じている問題は、人間の心の中にある罪の問題ですね。今日も教科の時間で、そのことに関して学んでおられたと思うんですが、そのことをですね、また少し考えてみたいと思います。別の形でですね、ちょっと見てみたいんですね。私たちはどうしたらこの罪に勝利し、正しく純潔な神の喜ばれる存在になることができるだろうか、このことを考えてみたいんですね。聖書の中にはさまざまな偉人伝がありますよね。いわゆる聖書の中に出てくる偉人と言われた人たちといいましょうか、本当にこの神様を第一として歩んできた人たちの歴史が書かれています。その中からですね、今日はヨセフの物語をまたですね、復習になりますけれども、皆さんと一緒に考えてみたいんです。皆さん ご承知のように、このヨセフは幼い時に、聖書を見ますとですね、ちょうどその事件があった頃というのは17歳だったみたいですね。17歳の頃です。高校生でしょうか、 1,2 年生というところでしょうかね。そういう年代でしたが、その頃ですね、一つの問題が起こってきます。その前に、このヨセフはですね、ヤコブの子供で、そして他に11人子供がいましたね。弟が1人、お兄さんが10人いたわけですよね。その中で、一番愛された子供だった、父の寵愛を受けていたんですね。 ヤコブはどの子よりもヨセフを愛したと書いてあります。その結果ですね、兄たちは彼を憎み、そしてそのヨセフとですね、穏やかに語ることができなかったと書かれています。そしてヨセフはですね、このその当時見た自分の夢を兄やお父さんに語るんですけれども、その内容が、12の束とかが出てきますが、それが一つの束に向かってこうお辞儀をするというね、そういう夢だったわけですけれども、それを聞いたときに、その夢がすぐに兄たちは分かった。お前が王になって我々がひれ伏すというのかというふうにですね、もうすぐにそのことが分かって、彼をますます憎むようになるわけなんですね。ある時ですね、ヤコブが羊を飼っている兄たちのところにですね、ヨセフを送り出しますね。そしてそこで長い距離を歩いていって、やっと見つけた兄たちのところにたどり着いた時に、兄たちはすでに遠くからヨセフが歩いてくるのを見ていてですね、ヨセフが気づく前に彼らは気づいて相談を始めるわけですよね。あの憎たらしいヨセフが来るよと、どうしようかと。そしたらその兄たちの中から殺してしまおうというですね、本当に恐ろしい思いが出てきたんですね。そして、彼らは実際にそのことをですね、実行しようとします。しかし、結果的にはヨセフを穴の中に突き落としてですね、そして、ミディアン人の商人たちが通りかかった時に売ってしまいました。そういう事件がありましたね。ヨセフはですね、本当にお父さんからヤコブから愛されていたんでしょうけれども、その偏愛によってですね、兄たちが偏見を持ち、ヨセフを愛することができなくてですね、で結果的にはこのような、ヨセフが、商人に売り飛ばされてしまうという、結果になりました。ヨセフはこの時に商人に連れて行かれましたけれども、その時ですね、その連れて行かれる途上において、ヤコブが住んでいる天幕のあるこの山の方を見てですね、悲しみながら、そしてまた父親がこのことを知った時に悲しんで落ち込むのではないかということを考えた時に、もう涙せずには折れなかったと書かれていますね。そしてその時また同時にですね、兄たちが穴に突き落とした時の彼らの目つき、憎しみを持ったこの目ですね、そして ヨセフに浴びせた激しい言葉ですかね、それがですね、彼のこの脳裏によみがえってきたんですね。そして誰も知らない遠くの異国の地にですね、奴隷として売り渡される、そしてその運命がどうなっていくのかわからない、そこでその恐ろしさのあまりにですね、気が狂いそうだったと、そのようにホワイト夫人は表現してますね。しかし実はこのことがですね、ヨセフを変化させるんですね。人類のあけぼのからですけれども、読んでみたいと思います。しかし神の摂理のうちにこのような経験さえも祝福になるのであった。ヨセフはわずかの時間のうちに数年かかっても得られない教訓を学んだ。彼の父は強く優しい愛の人であったが、彼は特別に愛して甘やかしたことは彼のためにならなかった。この愚かな偏愛は兄弟たちを怒らせ、彼らに残虐行為を行わせ、ヨセフを家庭から引き離す原因になった。その影響は彼自身の性格にも現れていた。彼はこれまでに助長された欠点を改める必要があった。彼はうぬぼれの強い、過酷な人間になりつつあった。 彼は父親の優しい保護に慣れていたので、前途の困難と異国人または奴隷としての厳しい誰の保護もない生活に何の準備もないことを感じた。ヨセフはですね、この父親のこの偏愛によってですね、うぬぼれの強い過酷な人になりつつあったと書かれています。でそのせいでしょうか、自分がこの夢を見たことをですね、どのように兄たちに話したのか分かりませんが、このことを聞いてますますヨセフを憎んだというですね、表現からするとあまりいいようには語らなかったような気がしますね。うぬぼれの強いという表現もありますので、そうしてですね、もしかすると誇らしげに語ったかもしれません。そういうヨセフはですね、変わる必要があったというんですね。ヨセフは助けてを失い、頼るものをなくしてしまった。その時ですね、父の信じ仕えていた神様のことを考えたと書いてあります。これは非常にいい機会でした。彼は自分が 今までどういうふうな生き方をしてきたのか振り返ったんでしょうね。そして幼い頃に父親から教えられていた様々なことを思い巡らしていたわけです。ヨセフはヤコブからですね、幼い時に神を愛し恐れることを教えられていたんですね。そしてヤコブが与えられた約束がどのように成就したのか、罪を悔い改めた時どのようにして許され励まされ守られてきたのか、人間のために贖い主を与えてくださった神の愛などを教えられていたというんですね。今それらの教訓がまざまざと思い出されたんですね。先祖の神が自分の神であることを彼は信じたそうです。その時に彼はその時その場所で自分を完全に主に捧げたと書いてあります。そして彼はですね、流浪の地で、これから行く地でですね、神が共にいてくださることを祈ったと書いてあります。彼はどのような環境のもとにあっても天の王の人民らしく行動し、神に忠誠を尽くそうと決心して大きな感動を覚えた。彼は先進主に仕えようと思った。彼は勇敢に試練に当面し、忠実に義務を果たそうとした。この一日の経験がヨセフの生涯の分岐点になった。その恐ろしい不幸が甘やかされた少年から思慮深く勇敢で沈着な大人に彼を変えたのである。こういうことが本当にあるんでしょうか。たった一日でですね、変わってしまうということがあるんでしょうか。その商人たちに連れて行かれるその途上で様々なことが思い巡らされてですね、幼い時に教えられた神様のことを思って、そしてヤコブが信じた神様、先祖が信じた神様が私の神様であるということをですね、自覚するんですね。そこに信仰が芽生えてきたんでしょうか。そして彼はですね、この一日の経験によってですね、甘やかされた少年から思慮深く勇敢で沈着な大人に変わったというんですね。まあ、その後ですけれども、ヨセフはですね、パロの自衛長ポテパルのところに連れて行かれますね。そしてそこで10年間使えたと書いてあります。その10年間の間にですね、様々なことがあったでしょうけれども、彼は主人の信頼を得るんですね。ところがです、そこで最大の試練に遭います。ポテパルの妻が神の律法を犯すように誘惑してきた。ヨセフは先ほど読みましたようにですね、神に忠誠を尽くそうと、引用文にもありますね、ここに書いてますが、決心したって書いてあるんですね。決心した。そして彼は先進主に仕えようと思った 忠実に義務を果たそうとした。これ決意ですよね、選びです。ダニエルはそれ、ヨセフはそれをですね選んだんですね。その結果この10年間神様に仕えてきた、神に忠実であったわけです。そのヨセフにですね、大きな誘惑がやってきた。主人の妻が、彼に言い寄ってきたわけですね。ヨセフはこの誘いを拒んでしまうと自分がどのようになっていくのかということをよく知っていたと言われています。もし応じればよし、愛子を受けてですね、それは秘密裏にされて、待遇を受けたでしょう。しかし拒めば汚名を着せられ投獄され、もしかすると殺されるかもしれないという運命をですね彼は知っていた。彼の将来の運命がこの一瞬にかかっていたっていうんですね。そしてその場面をですね、天にいる天使たちも注目していたと書いてあります。このヨセフが今までですね、決心した時から今までですね、神に仕えてきた、主人にも神にも仕えてきたこのヨセフがこの時にどういう決断をするか注目していたんです、天が。そして彼の取った答えははっきりしていましたね。あけぼの上巻237ページです。ヨセフの答えは宗教的原則の力を示した。彼は地上の主人の信頼を裏切ろうとしなかった。そして結果がどうなろうと彼は天の主人に忠実であろうと願った。多くの人々は神と聖天使たちとの目が見守っている中で、同胞の前ではしないような勝手な振る舞いをする。しかしヨセフはまず第一に神のことを考えた。どうして私はこの大きな悪を行って神に罪を犯すことができましょうと彼は言った。ヨセフはですね、彼がエジプトにいる間ですね、このことを神をまず第一にするということを自分の前に置いていたんですね。ですからこの大きな誘惑の時に、そしてこの運命がこの一瞬にかかっていたというその瞬間ですね、彼が選んだのはやはり神だったんですね。このストーリーは皆さんよくご存知であります。その後もですね、彼はそのために、牢獄に入れられてしまいますけれども、これは読んでみるとですね、分かりますが、彼の心の中は平安だったんです。投獄されてですね、思い悩んだんじゃないんです。自分が潔白であることははっきり分かっていました。それでですね、神が自分の守り主、助け主であるということを彼は信じていましたので、待っていたんです。時を待っていたんですね。その後、給仕役の長と料理役の長でしょうかがやってきますね。で、彼ら夢を見ます。で、その解き明かしを彼ヨセフはするわけですね。そしてその言った通りになりました。そして彼は何年か後にですね、その給仕役の長によってですね、推薦されて、抜擢されてですね、王のもとに行きますね。そして最終的には、夢を解き明かして、そのために、国のために、そのさまざまな役割を果たすべき人、適任者は誰であろうかといったときに、ヨセフ以外にはいなかったということで、彼はその国の総理大臣になるわけですよね。王の次の位に、行き詰めたんですね。行き着いた。そして彼は信頼を勝ち得てですね、その国のために、また神様の誉れのためにですね、生き続けたわけであります。さて、ここでですね、このようなヨセフのような品性、そしてこの 常に、善と悪との戦いにおいてですね、どちらを選ぶかというときに、この正しい方を選ぶ、神の側につくということが、このできた、そういう人たちのこの品性ですね。これはどうしてそういうことができるのだろうかということをまあ考えるわけです。ここにこのように書いてますね。ヨセフはどのようにして堅固な品性を持ち、正しく知恵あるものとして記録を残すことができたのだろうか。彼は幼少の時代から自分の好みよりも義務を第一にしていた。たくさんですね、このヒントが出てきます。どうぞ見ていてください。自分の好みよりも義務を第一にしていた。青年時代の連結、単純な信頼、高尚な性質が成人した後の行動となって実を結んだ。純潔で素朴な生活が肉体、知的能力の両方が力強く発達するのに有益であった。神の御業を通して神と交わり、信仰の継承者たちに伝えられた偉大な真理の数々を瞑想することにより、ヨセフの霊的な性質は高められ、気高くされた。他のどんな研究も及ばないほどに彼の心を広げて強くした。最も低いところから最も高いところに至るまで、あらゆる場所にあって忠実に義務を果たしたことは、すべての能力と最高の奉仕のために発揮する訓練となった。創造主の御心に従って生きる者は最も真実で最も高尚な品性を発達させることができる。主を恐れることは知恵である。悪を離れることは悟りである。予備記28の28ですね。さらに人生における小さなこと、皆さんどうですか。自分たちの人生において小さな決断ありますか。ないはずがないんですが、その小さなことが大切だということがここに書かれています。人生における小さなことが品性の発達にどんな影響を及ぼすかを悟っている人は非常に少ない。我々のなすべきことで本当に小さいというものは一つとしてない。我々が日ごとに直面する環境は我々の忠実さを試し、さらに大きな信頼を受ける資格があるものかどうかを試すために意図されている。平常の生活での事務や取引において原則を保ち続けることによって、心は快楽や好みよりも義務の要求を第一に考えるように習慣づけられる。このようにして訓練された心は風にそよぐ葦のように善と悪の間に揺らぐことはない。彼らは誠実と真実の習慣をつけてきたために義務に対して忠実である。彼らは小さなことに忠実であることによって大きなことにおいても忠実である力を得るのである。まあ、このようにして見てみますとですね、この小さなことってないんだそうです。まあ、小さなことたくさんあるなと僕は思っていたんですが、小さなことと言えるようなものは一つもないっていうんですね。まずその辺から違ってるなと思いました。この聖書に載ってる本当に清い人たちといいますか、神様に読み捨てられですね、そして神と共に歩んできたそういう人たちというのはまずここから違ってるんですね。日常の生活の中にある、平凡なことは我々あまり考えないで生きているような感じがします。しかし彼らはそれを大事にしている。そこから始まって大きな必要に応えていった、義務に忠実であったということがここで書かれているのであります。正しい品性はオフルの純金よりもさらに大いなる価値がある。それがなければ誰一人 栄誉ある名声を博すことはできない。しかし品性は遺伝しない。それは飼うこともできない。道徳上の美点も優れた知的素質も決して偶然の結果ではない。最も尊い賜物も活用しなければ何の価値もない。高尚な品性の形成は一生かかる仕事である。それは熱心でたゆまぬ努力の結果でなければならない。神は機会をお与えになる。成功はその活用いかんにかかっている。この品性ですけれども、品性はですね、遺伝しないそうです。もし父親母親がですね、素晴らしい人だったとして、子供もそうなるかというと、そうではないというんですね。もちろんそれを見習って彼がそういう人生を歩んできたならば清いのでしょうけれども、しかし遺伝はしない。その人のものであるんですね。偶然の結果でもない。それは自分に与えられた能力や賜物をですね、活用した結果なんですって。そしてこの高尚な品性の形成というのは一生かかると書いてありますね。熱心でたゆまぬ努力の結果である。ヨセフもそうですが、ダニエルも非常に高潔な人でした。彼もですね、ヨセフはエジプトにおいて、ダニエルはバビロンにおいてですね、それぞれ信任を得た人であります。神様からも、用いられ、そしてその国の王にもですね、受け入れられたのであります。ダニエルも一緒でした。バビロンに連れてこられた時にですね、大きな試練がありました。いくつもあったと思うんですが、まず最初に出会ったのが食べ物の問題でした ね。王の食卓についてですね、王様は彼らをこ のためにですね、用意した、ご馳走があったんでしょう。それを食べるように勧めるんですが、彼らは飲み食いしなかったんですね。それはなぜかというと、理由はその出された食べ物、料理の一部がですね、偶像に捧げられていた。そしてそれがテーブルの上に並んでいたんでしょうね。でそれをもし食べると、この偶像の神様、彼らが拝んでいる神様を認めることになって、そしてその、神のその権威をですね、認めることになってしまうということで、彼らはそれを口にすることができませんでした。しかしヨセフ同様ですね、彼らもこういうことをもし、自分たちの信仰をあらわにして、その食卓に出たものを食べることができませんともし言うならば、どうなるか彼らも知っていたはずです。しかしですね、こういうふうに書かれています。しかしダニエルは躊躇しなかった。神の善人はこの地上の最も強力な王の恩子を受けることよりも彼には尊く、命そのものよりも尊いことであった。彼は結果がどうなろうと高潔さを保って固く立つ決心をした。彼は王の食物と王の飲む酒とを持って自分を汚すまいと心に思い定めた。こうして彼のこの決意を3人の仲間たちは支持したのである。ダニエルとあと3人の仲間がいましたね。彼らもこのことに同意してですね、同じようにしたんです。ここにも書いてあります。彼らはですね、高潔さを守って固く立つ決心をしたんです。ここで選んだんですね。そしてこの王の食卓に出たものをですね、持って自分を汚すまいと心に思い定めた。ヨセフと全く一緒です。その時に彼らはですね、自分たちがどういうふうに今後なろうとも神様の教えに従っていきたいという心からの願いをですね、決意に変えたのであります。さてここでですね、ちょっと神の原則に従い忠実で清い品性を培う秘訣をですね、この ヨセフとダニエルから学びたいと思うんですね。その中の、まあ、大まかなものをここに書いてみました。人間のすることとですね、神様のなさること、働きがあります。まず私たちができることはですね、高潔さを保って固く立つ決心をする。ダニエルのところでそう書いてありました。これは選ぶということですね。ヨセフもダニエルもですね、何か試練があったときに、何か問題が起こったときに、正しい側に立つというですね、選びをしたんです。この選ぶ能力は全ての人に与えられています。その能力を用いたんです。正しい方を選ぶ、決心する、まずそれが第一ですね。2番目に、まず神のことを第一に考える。 ほとんどの場合は自分のことをまず第一に考えるんですが、彼らはですね、もうすでに神の側に立つ決意をしていますので、神のことをまず第一に考えるようにしたんです。3番目、自分の好みよりも義務を優先させる。まあ、我々いつも反対のことをしているように思いますね。自分のことを、まあ、なんて言いましょう、憐れんでですね、できるだけ楽なことをしようと。これが人間の性質でありますけれども、しかしそうじゃない。自分の好みよりも義務を優先させる。4番目、創造主の御心に従って生きる。まあ、御心に従って生きるというからには、彼らはその御心が何であるかを必死に学んだはずですね。そして彼らが学んだことに忠実であったはずです。従っていったはずであります。そして5番目、熱心でたゆまぬ努力が必要。ここも私たちは非常に欠けている部分だなと思います。私自身そう思っています。ダニエルやですね、ヨセフたちは熱心でした。もうこのことに対して、一つのことに対してですね、熱を注いだんですね。誠心誠意尽くしていくんですね。そういう努力が足りない。私たちはそれが必要である。それから6番目に、生死に忠実である。我々は小さなことはなかなかあまりこう拾ってですね、このことを考えようとしませんけれども、これが大事なんだということですね。これがそういう小さなことをの決断を正しくする積み重ねによって、大いなるテストの時に正しいことを選ぶことができる。この繰り返し、彼らはそういう経験をずっとしていたのであります。ですから私たちもこの小さなことを考えてみる必要があると思いました。それから、神様がしてくださること、働きですね。これはですね、ヨセフはこれから行く異国の地でですね、神様が自分と共にいてくださるようにと祈ったと書いてありました。そのように神様はですね、祈ったその人の助けを、その人に助けの手をですね、述べてくださるということです。神様は望む者に助けを与えることのできるお方であるということです。2番目にですね、神様の御臨在、神が共におられる。ヨセフもダニエルもですね、常に神様がそばにいて助けてくださったんです。なぜならば彼らは自分たちの力では何もできないということを、この今までの経験上知っていたからです。ですから神様に助けをより頼んでですね、そして神様は常に彼らを守り、そして用いてこられたのでありますね。このようにまた書かれています。国と指導者の下巻98ページですが、神がダニエルとその仲間たちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせておられたときに、彼は自分の救いの達成に努めていた。ここに協力という神の原則の成果が示されていて、これがなくては真の成功を達成することはできない。人間の努力は神の力がなければ何の役にも立たない。そして人間が努力しなければ神の力も多くの者にとって何の役にも立たないのである。神の恵みを我々のものにするためには、我々のなすべき分を果たさなければならない。神の恵みは我々のうちに働いて、願いを起こさせ、実現に至らせるのであるが、 我々の努力の代わりに与えられることは決してないのである。神様は必ず働いてくださいますが、人間の努力の代わりに何かしてあげるということはないそうです。ですから人間、人と神様との協力というのがどうしても必要になるという、そのように書かれています。この創世記見ますとこういうふうに書いてますね。主がヨセフと共におられたので彼は幸運なものとなり、その主人エジプト人の家におった。その主人は主が彼と共におられることと主が彼の手のすることをすべて栄えさせられるのを見たと書いてあります。これは証言しているわけですよね。ヨセフは共にいてくださいと祈りました。そしてヨセフのですね、生涯を見てみますと、神様が共にいたということをですね、その仕えてた、そこの主人が証言してくれてるわけです。神が彼と共にいたと言ってるんですね。さて、私たちもこの聖書の、ね、中に出てくる、義人たちのようにですね、私たちもこのようなことができるだろうか、そのことをですね考えるとどうだろうかと時々思ってしまいますけれども、神様は、私たちにですね、ヨセフやダニエルのように同じようにですね神の側につくことを望んでおられるんですね。国と指導者の方を見てみますとですね、こういうことが書いています。高貴な品性は偶然の結果ではない。それは神の摂理の特別な恵み、または賜物によるものでもない。それは自己訓練の結果であり、低級な性質を高級な性質に従わせ、神と人間への奉仕のために自己を降伏させる結果であるって書いてあるんですね。これはちょっとそこに書いたつもりが載ってなくて申し訳ないんですが、高貴な品性、清い品性ですね、これは偶然の結果ではなくて自己訓練の結果だっていうんです。そして低い性質、我々たくさんの何て言いましょう、神様のことを知らないためにですね、この、罪を罪だとわからない、先ほどの学びの中でもですね、律法が罪を示してくださるというね、そういうことが出てたんですけれども、その律法を知らないためにですね、罪が罪だともわからない低級な生き方をしているわけです、そもそもは。ですけれども、それが示されてくるとですね、示されるたびにですね、私たちはそのことが罪であることを自覚して、改めていくことができるわけです。そしてそれを改めていき、自分が罪だと感じたことを認めて許しを請うときに、私たちは一歩一歩階段を上っているようなものですよね。その低い性質を高い性質に、あるいは高い目標に、示された事柄に従わせていく、性質をですね従わせていく、こういうことをするときに私たちの品性は少しずつ出来上がってくるというんですね。しかしですね、実物教訓見てみますとですね、こう書いてます。キリストは品性を完成することが優しいことであるとは保証しておられないそうです。がっかりしますか？円満で、高潔で円満な品性というものは親から遺伝的に受け継ぐものではない。また偶然転がり込むものでもない。高潔な品性はキリストの功績と恵みによって人々が努力することによって得られるものである。さっきも出てきましたけどね、人と神との協力がどうしても必要なんです。神はタラント、すなわち精神の能力をお与えになる。そして私たちが品性を形成するのである。品性は自己との厳しい戦いによって形成される。生来の傾向に対しては相当に次ぐに相当をもって当たらなければならない。私たちは厳しく自己を批判して一つとして汚点を取り除かないで放っておくようなことをしてはならない。 もし私たちがダニエルやヨセフのようにですね、決意して、そうして気がついたことに対しては、一つ一つ従っていくということでですね、神様から助けをいただいて従っていくときに、私たちは清められていくんですね。ところがですね、いやいや、でもそれは言うけれども難しいですよと、どうしてもそういうふうに気持ちが湧いてくると思います。でもやっぱり神様はですね、こういう言葉を持って私たちを励ましておられます。キリストの実物記憶305ページ306ページにこういうことが書いてあります。私は自分の品性の欠点を正すことはできないなどと誰も言ってはならない。そう思い込んでしまえば決して永遠の命を受けることはできない。不可能であるということは自分の心の中でそう思ってしまうからである。勝とうと思わなければ勝つことはできない。皆さんどうでしょう、罪に勝とうと思っているでしょうか。まずそこから始まるそうです。勝とうと思わなければ勝つことはできないそうで、どんなに助けを求めても本人の決意がないわけですから。でだからよく思うんです、自分は本当に罪に勝とうと思っているのかなというふうに考えます。弱さかもしれませんが、そういうことからですね、自分が本当にこの罪の恐ろしさを知って、そしてその罪を犯したくないという思いね、これが自分のうちに与えられるようにと祈りたいんですね。さらに続けてですが、人間は自分が定めた標準以上には出ることができないことを記憶しなければならない。皆様の目標はどこにあるでしょうか。皆様のですね、皆さんが考えているその清さというのはどの辺なんでしょうか。神様は清いですよね。その清さというのは我々にとってはもう計り知れないものだと思いますが、人間が預かることのできる清さってどのぐらいなんでしょうね。少なくともちゃんとした答えを出すことできませんけれども、少なくとも神に似た性質だそうです。まあ、そういうことを考えていくとですね、一体いつになったら私たちは本当の意味で清くなってですね、本当にこの世的なこと、世俗的なことが焼き尽くされるんだろうかと、こう思うわけであります。ところで皆さん、各時代の大総統のですね、39章に大いなる悩みの時という章があるのをご存知でしょうか。まあ、読んだことがあると思いますが、ここにですね、この章にですね、世俗的なところが焼き尽くされるという言葉が出てくるんです。ですけれども、これ見てみますとですね、大いなる悩みの時ですから、これは恩恵期間が終了して、ね、恵みの時が閉じてですね、もうイエス様の中保の働きがなくなって後の話をしているところなんですが、その中で、そういう中でですね、世俗的なところが焼き尽くされるという言葉が出てくるんですね。となると、まあ、最終的に罪がされるのは最後の贖いにおいてですよね。私たちの学びにおいては、でそういう最後の贖いの裁きの時が終わって、恵みの時が閉じて、恩恵期間が閉じて、後にも何か清められないといけないものがあるんでしょうか。そういう疑問が出てきますよね。まあ、しかし今日はですね、これに関しての回答を出すつもりはないんですが、ちょっと問題定義といいますか、皆さんが今までこういうことを考えてきたことがあるかと思いますけども、もう一度提示したいと思うんですね。ちょっとミスですね。ですね、大総統下巻のですね、394ページにそういうことが出てくるんですね。もうここずっと最初の大いなる悩みの時のところからずっと読んでみますと、恩恵期間の終わり、憎悪と迫害というのがあって、そしてヤコブの悩みの時というのが出てくるんですね。そして恐るべき苦悩とあって、その後に 金は火で練られるというところがあるんです。その金は火で練られるというところの最後のところにですね、ページでいうと394ページですけれども、最後の行に、その2行1行前から読みますと、しかし彼らは火の炉に投げ入れられる必要がある。キリストの姿が完全に反映されるように彼らの世俗的なところが焼き尽くされねばならないという言葉が出てくるんです。そうするとですね、あ、これはヤコブの悩みの時のことが書いてあるところにこうやって出てくるんだから、何か恩恵機関が閉じても何か清められる、焼き尽くされければならない世俗的なものというのがあるのかというふうにこう思ってしまったりするんですね。まあ、このことに関してですね、私の聞くところによると3つぐらいの考え方があるような感じがします。まず一つはですね、世俗的なところというのは罪ではないけれども、まあ、なぜならば恩恵期間内に罪が処理されてますのでね、だから罪ではないんだけれども何か世俗的なことが焼き尽くされると、まあ、こういう人たちもいます。ですけどもちょっとそれはよくわかりません。2番目にですね、罪の性質は再臨まで残るという考え方を持っている人たちは、これをこういうところを用いてですね、やはり最後の贖いがなされた時に、その性質、罪の性質というのはそのまま残っていて再臨まで行くのだから、その間で少しずつまた練り清められるという工程があるということをですね、考えているみたいです。これが2番目ですね。もう一つはですね、ここで言っている世俗的なところが焼き尽くされるというこの言葉ですね、これは大いなる悩みの時ではなくて、キリストの取りなしのなされているこの恩恵期間の間にですね、この裁きの時に、なされる、その時までになされることだというふうに捉える。ですからこの文章はヤコブの悩みの時のことを話しているんですが、ここの部分はですね、いわゆるその裁きの時と言いましょうか、最後の贖いのその恩恵期間のところのこの大いなるこの我々が言っている小さな悩みと言われている、と言って分けているその部分に戻っているという考え方です。この大いなる悩みのところだけをずらーっと言っているのではなくて、その中でこの大いなる悩みの準備ができるには、この試練を受けてそして清まっていないとこの最後の悩みの時は通過できないよということをここでですね言いたかった。だからですね、前の方に戻って書いてあるんだというような考え方、まあ、これはですね、今ちょっとどれが正しいとかという話ではなくて、そういう考え方もできます。まあ、この今これは勉強中ですのでね、皆さんもぜひこのことを学んでですね、教えていただきたいと思うんですが、この時間でではですね、この結論を出すのは避けたいと思いますし、また学び続けていきたいなと思っています。ただ現時点において、私自身が考えているのはこの3番です。これは最後のヤコビの悩みの時のことを言っているのではなくて、もう少し、戻っていてですね、恩恵期間内の話をしていると十分今感じています。今そうですね、スライドにも出ていますけれども、この世俗的なという言葉がですね、あるんですけども、この世俗的という言葉はですね、私が見る限り今まで調べた中の全て のホワイト夫人の引用文に関してですけれども、罪と関係があるんです。でもしこの時点で罪があるとするとですね、私たちは神の皆を汚す者としてですね、神様の計画を台無しにしてしまう存在になってしまう、そういうふうな時に果たして罪が残っているだろうかということをですね、自分はこう感じていて、見るとですね、もしこれが罪であるならばもう先に処理されていないといけないんですね。でここでも引用文全部は読みませんが、世俗的なことなっていうのはこの独占欲とかですね、利己的なということと関係しています。次の文もですね、世俗的な精神はですね、悪に染まらせと書いてあります。次の文も世俗的なというのは野心、先生、最も卑劣な罪とも書いてあります。そして 赤いところですね、人々の世俗心と麻痺状態がますますひどくなる、世俗的な欲望、堕落した思い、彼は世俗的な野心や金銭欲と書いてありますね。またさらに、全人類は死への道をあらゆる世俗的な思い、あらゆる利己主義、あらゆる誇り、不正、不正直、道徳的堕落を持ったまま歩くことができるというふうにしてですね、もっといろいろたくさんまだあるんですけれども、ほとんど今まで調べたものは全て世俗的という言葉は、世俗という言葉は罪と一緒に書かれているんですね。そういうことからすると、ここで言っているこの大曹洞 のこの大いなる悩みの章で書かれている世俗的なところが焼き尽くされるというのは、こう罪と常に世俗的というのがこう一緒にセットで書かれているということは、これは恩恵期間が閉じて後のことを話しているのではないというふうですね、自分の中のまあ結論なんですね、現時点の。だからつまりはこれは過去にちょっと戻ってですね話をしています。そういうふうに感じています。さらに次にですね、この394から395に移ると、我らに必要なものというのがあって、そこにですねこんなことが書いてあります。我々の前にある苦悩と、苦悶の時は、疲労と遅延と上に耐えることのできる信仰、すなわち激しく試みられても落胆しない信仰を要求する。その時に備えるためにすべてのものに恩恵期間が与えられていると言ってですね、戻っているんです。恩恵期間の話をしています。まあ、そういったことからですね、今はこの3番の考え方で、ここで言っている世俗的なところが焼き尽くされるというのは、大いなる悩みの時のことを言っているのではなくて、恩恵期間内のことを話しているというふうに今理解しています。まあ、これは勉強中ですね。皆さんからぜひ情報をいただきたいなと思います。さて、いずれにしてもですね、私たちが今できることはですね、イエス様が天の至聖所におられる間にです、罪を指摘する聖霊の声に耳を傾けて、罪を認めて悔い改めて神様に告白し、そして神からの許しと勝利をですね、力を受けて勝利する経験、これをすることが必要であります。今できることであります。そしてまだ罪は除かれてないですけれども、罪に支配されないという状態ですね。これをまず目指す必要がありますね。我々にできるのは、決断して選んで、正しいことを選んで従っていく。この従っていく時の力は神様が与えてくれるんですよね。でそれを我々は祈り求めなくてはいけません。彼らダニエルもヨセフもやってきたことですね。祈り求めて勝利していったんです。もしそういうふうにしておるならばですね、時至って最後の裁きの時にですね、私たちが犯した罪と、その罪によって心に刻まれた悪の性質ですね、そして持って生まれた性質の罪、今学んでますよね、あるいは生来の罪とか、あるいは現在という場合もありますが、罪の根っことかね、そういった表現をしますけれども、そういった自分で犯して作っていっちゃった罪の性質と、もともとアダムが罪を犯したために入ってきた罪の性質ね、性質の罪といいますかね、これらすべてをですね、このすべてから清めてくださるというのが神様の約束です。今はそうではないけれども、時至って神様が定められたその時にですね、そうなるのであります。 出てますでしょうかね、はい、これですね、失礼しました、このように書かれています。神の形にかたどって形成された品性はこの世界から来たるべき世界に持っていける唯一の宝である。私たちがここで地上で培ってきたこの品性はですね、天に持っていけるそうです。完全な品性は人を完全な行動にまで高めるから、それを確固たる信仰を持って求める者には天使も協力して働くのである。この働きに加わっているすべての者に対して、私はあなたの右にあってあなたを助けるとキリストは言われる。人間の意志が神の意志と協力するとどんなことでもできるようになる。神がお命じになったことは神の力によって完成することができる。神のお命じになることはどんなことでも成し遂げることができるのである。これは非常に力強い励ましだと思いますね。私たちには何もできないんですけれども、神様はですね、求める者に助けを与えるっていうんですね。そして、人間の意志が神様の意志と協力すると何でもできるようになるっていうんですね。神がお命じになったことをこのようにしなさい、このようにあるべきであるというふうに言ったことは、神の力によって完成することができると言ってるんですね。信じる者に完成する。非常にありがたいことであります。最後にですね、ちょっと暗いですね、すいません、この聖書の言葉を読んでみましょう。その時ユダとエルサレムとの捧げ物は昔の日のように、また先の年のように主に喜ばれる。その時主が再臨されて50分のもとに受け入れられる教会は、シミもシワもその類のものがなく、清くて傷のない栄光の姿の教会である。またその教会は東雲のように見え、月のように美しく、太陽のように輝き、恐るべきこと旗を立てた軍勢のようなものである。神様がご計画しておられるのはこのような、民であります。神の民であります。そして神様はこのように言っておられるのですから、必ずそのようにしてくださる。このことを私たちは信じる必要があります。神様の約束に感謝いたしましょう。それでは、終わりの賛美歌、賛美歌の260番、賛美歌の260番です。 天におられます父なる神様、あなたは本当に屈しきお方で、あなたはあなたが完全であられるように、あなた方も完全でありなさいと私たちに、を招いておられます。そのあなたの招きに答えることができるようにどうぞ助けてください。私たちは、罪から清まって本当にあなたに喜ばれる存在になりたいと願いつつも、弱さの上か、また自分たちの怠慢か、罪に打ち勝つことを必死になって、ヘブル書にも血を流すほどの抵抗をしたことがないと言ってますけども、そのような抵抗をせずにいるのかもしれません。願わくばそのことを改め、そしてヨセフやダニエルのように決意して従っていくことができるようにどうぞ助けてください。力をあなたからいただかなくては私たちは何もすることができません。あなたの助けによって、勝利する経験を味わわせてください。ここにおられます一人一人をあなたが祝福し、そして、ダニエル、ヨセフたちと共にあなたがおられたように一人一人と共にいてくださいますように、そしてあなたの皆をあがめ、そして良い証を立てることができるように祝福してください。この祈りを尊きイエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。